はい、皆さんこんばんは。2017年9月13日、水曜日聖書の学び会、録音です。リビングライフの9月号、続けてイザヤ書から、今日はイザヤ書の11章9月1日、9月1日の、箇所でありますね。大丈夫ですね、イザヤ書の11章の1節から11節まで、ここを読んでから読みたいと思いますが、その前に今日も2つ質問がアウトラインありますので、ちょっと目を止めていただければと思います。一番は全体ですが、イザヤ書1番、キリストがお生まれになる500年前以上に繰り返しその誕生が聖書に予言されていたのは、いるのはなぜでしょう、何のためでしょうって、ちょっと考えていただいて、イザヤ書が書かれたのは BC 540年ですから、イエス様がお生まれになるまでに、大体500年以上の期間があったんですね。ですけど、先週お話ししたように、イザヤ書の中にはイエス・キリストの誕生がもう至る所に出てくるという、で、なんで500年も前に書かれたんだろうということを、ちょっと考えていただきたい。それが1番目。2番目は、国についてですが、キリストが治める国と、神の国ですが、この世の現実にはどのような違いがありますかと。キリストが治める国とこの世の国にはどんな違いがあるでしょうかと。またあなたの属する場所を神の国にしていくにはどうしたらいいでしょうかという、ちょっと難しい質問かもしれませんが、考えていただけるだけでも良いかなと思います。さあ、それでは、イザヤ書の11章1節から、11節まで、テキストの、30ページになりますかね、新改訳聖書になりますが、メシエが実現される全き平和と救いというタイトルがついています。ここから、学んでみたいと思います。奇数節を司会者読みますから、偶数節皆さんで声を合わせて、音読していただければと思います。イザヤ書11章1節、エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。2節、
その
上
に父の霊が留まる、それは知恵と悟りの霊、計り事と能力の霊、死を知る知識と死を恐れる霊である。
この方は主を恐れることを喜び、その目の見えるところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さず。4節、
正義を持って広げのないものを裁き、公正を持って国の貧しい者のために判決を下し、口の内で国を打ち、唇の息で他の者を殺す。
正義はその腰の帯となり、真実はその胴の帯となる。6節、狼は子羊
と共に宿り、兵庫は親と共に伏し、子牛に高いし、肥えた家畜が共にいて、小さい子供はこれを追っている。
雌牛と熊とは共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も牛のように藁を食う。8節、血
の子は子裏の玉の上で現れ、血は流したと。
ページ変わりまして、9節、私の聖なる山のどこにおいてもこれらは害を加えず損なわない、主を知ることが海を覆う水のように地を満たすからである。10節、
その
日、エ
ッサイの根は国々の民の旗として立ち、恵みは彼を求め、彼の行こうところは栄光に輝く。
その日、主は再び御手を伸ばし、ご自分の民の残りを買い取られる。残っているものをアッシリア、エジプト、パテロス、クッシュ、エラム、シヌアル、ハマテ、海の島々から買い取られる。12節、
主は国々のために旗を上げ、イスラエルの散らされたものを取り始め、ユダの追い散らされたものを打ちのめす時から始められる。
エフライムの妬みは去り、ユダに敵する者は断ち切られる。エフライムは、ユダを妬まず、ユダもエフライムを敵としない。14節、
彼らは西の方、エルシテレムの方に取り掛かり、共に東の人々を勧めるが、彼らはエドムとモアブにも手を伸ばし、アモン人も彼らに従う。
主はエジプトの海の入り江を干上がらせ、またその焼けつく風の中に御手を川に向かって振り動かし、それを打って七つの水なし川とし、靴履きのままで歩けるようにする。最後16節ご一緒にどうぞ、はい、
残された残りの者のためにアッシリアからの王子が備えられる。イスラエルがエジプトの国から登ってきた日にイスラエルのために備えられたように。
アーメン。さあ、それでは、質問がまたありましたので、ちょっと想像で構わないですので、考えて、見ていただければと思います。数分間差し上げたいと思います。録音を聞いてくださっている皆さんにはもう一度、質問を、2つありますが、お読みしたいと思います。1番目、キリストがお生まれになる500年前以上に、イザヤ書のことですね、繰り返しその誕生が聖書に、予言されているのはなぜでしょう、何のためでしょうという。2つ目が、キリストが治める国、神の国とこの世の現実にはどのような違いがありますか、ね、違いがありますかということですね。あなたの属する場所を神の国にしていくには、どうしたらいいでしょうかと、この2つの質問になります。数分間でもちょっとこう考えていただいて、学びに共に入られると、大変有意義かと思います。ディスカッションタイムが終わってまた解説の時に録音に戻りたいと思います。一度ポーズさせていただきます。いかがだったでしょうか。良いディスカッションが教会でもできました。さあ、それではですね、住所の一節から、少し学んでみたいと思います。この11章の一節のところですね、エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶと書いてありますが、皆さん、切り株とか、そういうもののところからこう芽が出てるのって見たことあります？切られたような木からね、この芽を出しているっていうね、あると思いますよね。で、私も何の木だった、ポプラの木かな、あれポプラの木、カナダにいる時庭にあってですね、ポプラの木ってすごい偉い大変なんですよ。根っこがでっかくなっちゃって、木も大きくなっちゃって、1年に1メートルぐらい伸びちゃうんですね。で、周りの人も非常に迷惑するので、日系人の、庭師をやってる人に来てもらって切ってもらったんです。でね、俺ね、私ね、切ってね、あ、やれやれと思ったんですよ。これでね、もう芝生ももう傷めないし、隣からも苦情も来ないって言ったら、次の年またね、隣のおじさんがね、怒鳴ってきてね、また芝生がやられてるって、そんなわけないでしょって、幹切っちゃったもんって。確かに木は切ってんですけど、根っこは生きてるんですね、木の根っこって。それで自分の庭じゃなくて、芝生じゃなくて、隣のうちの芝生のとこ行ってね、芽を出してんの、こうやって木のね、ポプラの木を出してね、もう驚きましたね。感心してる場合じゃないんですけど、それでですね、もう大変でした。で、結局根っこごと全部抜かないと、木切っても木は死なないってことが分かったんですね。今日のところもですね、この、まあ、実はこれ11章なんですけど、10章の一番最後のところにですね、このレバノンの木が切り倒されるっていう話で終わってるんですよ。そしてこの、エッサイの根株っていうところに入ってくるんですけど、このアッシリアのことです。この一節前ね、10章の32節だったかな、バビロン、じゃあバビロンじゃない、ちょっと引いてみましょうかね。それじゃごめんなさい、いい加減なこと言っちゃう。イザヤ書のちょっと聖書をお持ちでしたら、今日11章なんですけど、これちょっとめくれないので、6月号、これ8月号だったね、よく考えてみたこの一つ前はですね、ですね、10章ですね、10章がですね、こんな言葉で終わるんですよ。10章の33節、イザヤ書、見よ、主、万軍の主は恐ろしい力を持って枝を切り下ろされると。竹の高いものも切り落とされ、そびえ立つものは低くされる。34節、これが最後ね。主は斧を持って茂り合う林を切られる。 見事な木の茂るレバノンも倒されるって、非常に立派なレバノンの木も倒されるって、これアッシリアのことを言ってるんですよ。非常にあの当時栄えた強国となったアッシリア、アッシリアも切られるっていう。そして実際にはこのアッシリアに、あるいはバビロンにイスラエル滅ぼされるんですよ。ユダも、そしてまず北イスラエルが滅ぼされて、そしてその後南ユダも国が滅ぼされて、この占領されて、負けるわけですよ。そして捕囚となって、奴隷となって、あの遠いところに連れて行かれるわけですよね。いうふうになったとしても、この今日の11章の一節、エッサイの根株から再び新芽が生えるって、まあ、そういうことなんですね。まあ、あの表面から見れば、歴史だけ見ればイスラエルも滅んだ、ユダも滅んだ、罪ゆえに、不信仰ゆえに。私たち の, あの信仰生活にもそういうことってあるんですよ。あの大きな罪を犯してね、あ、もうこれでダメって、切られてダメって、もう自他ともにダメって。でも神の恵みというのは見えないところで生きているんですね。やがてまた新芽、恵みの芽を出すって。あのジム・ベイカーっていう、あの PTL クラブってね、非常にアメリカでテレビ伝道して非常に有名になった牧師がいましたけど、最初は良かったんでしょうね。でもお金が入って、有名になって、権力が入って、いろんなことができるようになると罪を犯してしまったんですね。そしてついには逮捕されて、監獄に入れられたって。もう教会はみんだから見ろってね、もう大騒ぎして、もうみんなね、だから危ないんだとかね、ああいうなんか派手な、ものとかね、大きいものは気をつけなきゃいけないとかって、まあそういう話があって、まあ監獄に入れられたわけですが、でもその監獄にね、もうみんなに見捨てられて誰も訪問してもらえないようなところに訪問してきた人がいるって。で、誰だったかって言ったら、それがビリー・グラハム先生だったって。まあ、あの知らない方は多分いないっていうぐらい、あのクリスチャンでなくてもビリー・グラハム先生のことを知らないアメリカ人は一人もいないでしょ。あの大統領よりも尊敬されて、大統領よりも信頼できるアメリカ人として有名になったんですよね、ビリー・グラム先生。あの、そこにもありますけど、あのそのクリスマスチャイルドオペレーションで、あの毎年ね、死牧師やって、あれはあのビリー・グラム先生の息子のフランクリン・グラム先生がね、グッドサマ、サマリタン・パースという、選挙団体で、そしてあの東北で災害あった時もジャンボでね、全部借り切ってあの持ってきたっていうのはこの団体ですよね。そしてこの間、あれ武道館じゃなくてどこでね、フランクリン・グラム先生、日本でもメッセージされて、そのお父さんもね、ビリー・グラム先生、そんなね、ジム・ベイカー訪ねたら自分 の, あの名誉に傷ついちゃいますよ。それだけだってクリスチャンもノンクリスチャン もう 100% 信頼してる人なんですよ。その人がもう見捨てられた、誰も相手にしないような、そのようなジム・ベイカーを訪ねたって、訪ねただけじゃなくて出所の日迎えに行ったって、そして一緒に教会に行こうって。あのビリー・グラム先生の隣に座れるなんてありえないことですよ、普通の人は。でもビリー・グラム先生と隣に座って礼拝を一緒に捧げたって、そういう話を聞くと、私たちってやっぱり生い茂ってね、立派になって多くの身を実らしてって、それは素晴らしいけど、でも私たちは所詮罪人であって、罪を犯して失敗して切られるような時あるって。でもそれで終わりではないっていうこと、ここをこの
イザヤ書の10章は私たちに伝えようとしてるんですね。実際このエッサイの根株から出た、エッサイってね誰かって覚えてる人います？これわどっかで聞いたことあるなと思いますでしょ。これでエッサイかって言った人ですよ。わかる？あのダビデのパパ、お父さんですよ。ねえ、羊飼いであったこのナタンが来た時に、この預言者が来た時に、神に選ばれた人を探しに来た時に、ダビデだけはお前関係ないから羊の世話してろっつってフィールドにいたっつうんですよね。それでエッサイの子供を一人一人見たけど違うって、あそういえばもう一人いたって、でもあれはあの別にあの呼んでくる必要がありませんとかなんとかっていう話だったんでしょうけど、これだって、ほら神が選ぶ人っていうのは往々にして、ああ立派な人ではなくてこんな人は用いられるわけないって、こんな人はもうダメだって、そういう人にこそ神の恵みの芽が、新芽が出てくるんですよ。これは私たちの神様ですね。このエッサイっていうのはダビデのお父さんですよ。だからこのエッサイの根株から新芽が生えるって、これはまあダビデのことを言ってるんじゃないんですよ。実はエッサイ、ダビデのこの家系から子孫からやがて切られたような、ね、イスラエルも北イスラエルも南ユダも滅んでいくんでしょ。完全に切られるでしょ。終わったと思ったんですよ、みんな捕囚になって。もしかしたら私たちの人生にもそういう時はあるかもしれない、来るかもしれない、切られてしまったって、もう終わりだって、幹が倒れてしまったって、でもそれで終わりではないっていうことを、その先があるっていうことを伝えてるんですね。でこのダビデの家系からイエス・キリスト・メシアなる方が生まれるということを、これを表してるんですね。この次のページのエッサイのねってもう一度10節に出てきますよね。これこそイエス・キリストのことです。再び命の芽を吹き出すということですね。あのすなわち、エッサイから、イスラエルを治めるダビデ王が生まれたように、やがてこのダビデ王の家系から世界を治める誠の王イエス・キリストが誕生するということを言ってるんですね。で先週少しお話したんですが、イザヤ書というのはあの第五福音書って呼ばれるって覚えてます？先週、マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネに次ぐ5つ目の福音書だって。イザヤ書何章まであるか先週話したんですけど、何章まであるか覚えてる人います？そうです、66章で、イザヤはですね前半と後半に分かれてて、前半は何章までだか覚えてる人います？39章まで、後半が40章から最後の66章まで。これ聖書の新約聖書と旧約聖書のとの分かれと同じなんですよ。66巻でしょ、旧約39、三句27で新約27、イザヤ書その通りなんですよ。66で39と27に分かれてるんです。そして新約聖書で一番引用が多いのは詩編ではなくてイザヤ書って話もしました。イエス・キリストのことが、イエス・キリストという言葉は出てこないんですけど、明らかに鮮やかに500年前ですよこれ、予言されているって。当時何のことかよく分からなかったんですよみんな。でも今分からなくても神のご計画っていうのはあるんだっていうことでもあるでしょう。素晴らしいご計画でしょ。何のことだかさっぱり分からなかったんで、寝かぶってなんだこれって、なんでこんなことが起こってるんだって、ああもう私たちはダメだって、いやそうではないって、神にはご計画があるんだって
ということを私たちにも伝えているわけですね。大極印象と呼ばれるわけですね。例えばですね、ちょっともう飛んじゃったので8月号で残念なので1箇所2箇所だけちょっと見てみたいと思いますね。そこにあるイザヤ書9章、これ読んだら皆さん、あ、聞いたなって、イザヤ書ってあんまり開かないかもしれないけど、ここは聞いたことあるんじゃないかなと思いますね。イザヤ書の9章の、6節ですね、ちょっと聖書読みますね。最初9章の1節か、9章のちょっと時間ないから飛ばしましょう、9章の6節7節こういきますね、一人の緑子が我々のために生まれた、一人の男の子が我々に与えられた、祭りごとはその肩にあり、その名は霊妙なる義士、大能の神、常しえの父、平和の君と唱えられるって。皆さん聞いたことあるでしょこれ。ワンダフォーカウンセラーってね、いうところですよね。これね、プリンスオブピース、これクリスマスで読まれるところですよ。でもこれ書かれたのクリスマスの500年前ですからね。でもこれ見てクリスマスじゃな、クリスマスっていうのは誰でも分かるじゃないですか。これすごいことですよね。聖書には私たちの明日が書かれてるんですよ。思いもしなかった、想像もできないの私たちの明日が書かれてる。単なる過去の書物ではないっていうのは、まあ、興奮するわけでありますよね。次行ってみましょうか。11章の2節、ここに霊という言葉が4回出てくるのをお気づきになりました。主の霊、悟りの霊、能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊であるスピリットですね。聖霊様のことです。繰り返し繰り返しですから、新しい時代にはこの神の霊が力強く働く時代だっていうことですね。そしてこの神が建てようとする新しい国というのは、実際にイスラエルという国とかユダヤという国っていうこの世の国ではなくて、御霊によって支配される、御霊によって治められる、御霊の力によって現れ栄える神の国だということを、霊的な国であるということを表しているですね。ゼカリア書の4章6節、そこに書いておきました。とても素晴らしい御言葉ですよ。心に、留める言葉でしょうね。権力によらず、能力によらず、私の霊によって、 Not by might, Not by power, But by my spirit って英語では書いてありますね。パワー、力でも権力でもない、能力でもない、私たち人の神の霊によって by my spirit って、これこそ私たちこの時代に生きるクリスチャンの姿を表した約束の御言葉でありますね。ヨハネの1章の34節というね、これ実はバプテスマのヨハネが、語ったところなんですが、このイザヤ書で語られるこの霊スピリットですね、これが、こんな風に書かれてるんです。御霊がある方の上に下って、その上にとどまるのがあなたに見えたなら、その傘こそ聖霊によってバプテスマを授ける方であるって、これイザヤ書なんかに予言されていた、その新しい霊株、御霊によってスピリットによってご支配されるお方って、それが誰なのかって、御霊が、聖霊がその人の上に下りとどまるのを見たな、その人こそメシアであるということを言ってるんですね。そしてバプテスマのようにこう言った、私はそれを見たのですって。それでこの方イエス・キリストが神の子であると証言しているのって
ですと、こう書いたのでありますですね。3節、主を恐れることを喜び、その目の見るところによって裁かず、この方はですかね、その耳の聞くところによって判決を下さない、憐れみ深い恵み深いお方であるということが分かりますね、このメシアという方は。そして、まあ、私たち自身もそうですけど、このお方は治める王として来るにもかかわらず、神を恐れることを喜ぶ方だって、この地上にある時にイエス・キリストは自らを父なる神のその権威の下に服したということを言っているわけでありますですね。すなわち上に立つ者、治める者というのは神を恐れることなくして治めることはできないということでありますよね。4節に出てくるこの口の鞭でとか唇の息でと書かれていますが、息という言葉はルアッハという、これはルアッハとは霊という言葉です。霊という言葉、命とも訳される、聖霊様とも訳される言葉です。すなわち神の口から出る言葉、すなわち聖書の御言葉には命があり、そこには神の魂、霊が宿っている力があり、命があるんだ。それだけではなく、滅ぼすこと、血と想像することもできるけど、神の言葉は滅ぼすこともできるほどの、神の言葉というのは神の力であり、神の霊であるんだということを伝えているわけですね。5節から、6節7節こういきますとですね、このメシアが、来られるとき、キリストが来られるときには、この地上に平和が見られるということを言ってるんですね。実は、ここ、まあ、ちょっと読んでみますとですね、狼が子羊と共に宿ったり、ヒョウは子ヤギと共に伏したり、子羊が若獅子と超えた家畜が共にいてって、この熊とか蛇とかいろいろと、なんかこう仲の良い姿が、それは戦いのない平和の姿が書かれているんですね。イザヤ書が繰り返し語るのは、この方が来て、このお方が神の憐れみの恵みの御霊で治めるところには新しい平和が創造されるってことを言ってるんです。で、それはこの地上に、神が何か教会を建てようとか、そうされる時にももちろん神のご支配のあるところに、国であれが教会であれ、組織であれ、あるいは人と人の交わりであり、そこに平和が、新しい平和が作られるということを言ってるんですが、私たち自身一人一人個人の中にも、キリストが来られる時に、新しい王として、新しい主として、神として私たちの心の内に来られる時、君臨される時にも、私たちのその王のおるところ場所には誠の平和が訪れるということを表しているんですね。イザヤ書至る所でこの約束があるわけですが、皆さん、ニューヨークに行かれた方あります？皆さんの中に、何かありますね。ニューヨークの国連本部行ったことある方ありますかね。ありますですね。はい、それではね、ちょっとこれを配って一つずつ差し上げます。これ国連の前の壁の写真です。今でもあります。ニューヨーク行って国連行ったら絶対ここ行ってください。これね、国連ですよ。これ国連本部の、足りるかな皆さん、ある、あれない、足りないか、あら、足りなくなっちゃった、 ありますかね、大丈夫、 ありますか、大丈夫、よかった。これね、アイザヤウォールって呼ばれているものです。イザヤの壁って呼ばれています。これね、下に手すりがあるけど巨大なんですよ。人が歩くところでした。巨大な、このちょうどね、このほら巻物のように、コンクリートの壁なんですけど、巻物のように広げられてるんです。これ聖書の言葉ですよ、国連で。で、これ何が書かれているかっていうと、イザヤ書の、これももう終わっちゃったんですけど、8月号で、イザヤ書の2章の4節の言葉なんです。これ
で、日本語ではですね、この言葉でそこ書いてきました。主は国々の間を裁き、多くの国々のために判決を下す。彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わないって、武器を下ろす時がやがて来るっていうこと。このメシアなるキリストが治めるところには、まことの平和が訪れるってことを言ってるんです。これだけでかい壁、でかい大きな聖書の言葉を国連は刻んでるんですよ。すごいことだと思いません？これこそ誠の平和です。国連の求める、世界が待ち望む誠の平和は、このお方によらなければ来ないってことですよ。なぜ今世界に戦いがあるのか、武器があるのかって、このお方が治めていないからですよ。このお方が治めたら、そこには武器が、武器を置いて再び戦いを学ぶことはないってんですから。それは私たちの生きるこの世界だけでなくて、私たちの心の中も同じです。いかがでしょう、皆さんの心の壁にも、このイザヤのメシアの約束が書かれているのではないでしょうか。主が治められるところ、まことの平和が、国連がどんなに努力したって、まことの平和、このような平和は来ないのですよ。私たち人が、自分自身が平和に生きようと思ってどんなに努力しても、やはり罪ある私たちにはまことの平和が訪れる日はないのであります。しかし聖書はその日と、今日のイザヤ書にも、10章にも11章にも11節にも、その日って、たとえ今はどうであれ、その日が来るって、キリストにあるもの、私たちにはその日が必ず来るって、イザヤ書の中にはその日が繰り返し繰り返し46回出てきます。それはね、皆さん、その日っていうのは滅んだ日のことじゃないですよ。滅んだ私たちをもう一度、10節には11節には買い取られるって、メシアが買い取る、すなわち贖うって、失われたものを、滅んだものをもう一度生かし立て上げるって、その神の約束、それがその日です。私たち一人一人もその日があるってことです。私たちの現状はどうであれ、戦いが、問題があろうが、罪があろうが、うまくいかなくても、神は私たちの心の壁にその日の約束を記されたんですよ。やがていつか私たちがこの地を去るとき、あるいはキリストがもう一度お迎えに来られるとき、それこそ私たちのその日です。イザヤと旧約の民が経験したように、再びもう一度キリストは私たちを迎えるためにお越しくださる方、彼らにとってそんなことがあるだろうかと思えたでしょう。しかしこの500年後、このイザヤ書9章にあったように、緑子がプリンスオブピース、平和の君がお生まれになったように、私たちにも過去ではない、やがてその日がある。このお方は慈しみと恵みにあふれたお方ですから、私たちは今日生きるんではない、その日に向かって生きる者として、何があってもどんなに切られても
私たちがキリストのうちに根を下ろすならというよりも、私たちが罪を悔い改めてイエス・キリストをお迎えしたときに、キリストご自身がエッサイの根株が、この根が私たちのうちに根を下ろしてくださった。たとえ幹は切られようと、キリストの命が私たちのうちにあって生きてくださる。私たちも国連とともに、また御言葉、神の民とともに、その日を待ち望むのではありませんか。お祈りします。神様、今でもニューヨークの国連に掲げられているこのイザヤの壁、イザヤの約束、今北朝鮮のことや世界のいろいろなことで国連でも大きな戦いがあり、問題があり、矛盾があり、でも世界中の人々が集まるその国連に、この神の言葉が永遠に記されているということに、私たちもたとえ今見えなくても、わからなくても、神が刻んでくださった御霊によって、あの十回の石を神の指が刻んだように、御霊があなたの救いを、許しを、永遠の愛を、永遠の命を、まことの平安を刻んでくださったこの壁は崩れることがないこと、心から感謝申し上げます。その日と、私たちにとってはその日に、その日を生きる私たちにとっては、今日もその日であったこと、主の日であったこと、もう一度覚えることができて心から感謝します。永遠から見ればこの地でのわずかな時でありますが、神よ、私たちどうかあなたの心を開き、あなたの御心に最後まで残されるものとして、残りの民として、何があっても諦めることのなく生きることができますように、声を垂れる兄弟姉妹一人一人、主がお支えくださり、羊飼いなるイエス様がお守りくださりますように、尊いイエス様の名前で感謝して祈ります。イエスイエスイエスイエスイエスイエスヤウェヤウェヤウェヤウェヤウェヤウェヤウェヤウェイエス様に送りましょう。イエス様、感謝します。